こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。岡田尊司による父という病は、精神科医の臨床経験を背景に、父親の不在や父子関係の歪みが家族と子供の心に及ぼす影響を考察する新書です。母親との関係を扱う本は多い一方で、本書は父親が家庭内で果たす役割に焦点を当て、見過ごされがちな父性の意味を再検討します。内容は、父親が単に家庭の収入を担う存在ではなく、子供が社会に適応し、自己を形成する上で重要な関係対象であるという視点に立っています。父親の無関心、支配、暴力、自己中心性などが子供の発達に与える影響を通して、現代家族の課題を心理学的、精神医学的に読み解く構成です。家庭内の親密さだけでなく、距離感や境界を含む父親の関わり方を考える材料としても読める一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、父親不在が子供の心に残す空白という問題設定。本書の中心にあるのは、父親が物理的にいない場合だけでなく、いても情緒的に機能していない場合を含めた父親不在の問題です。岡田は、子供の発達において父親の存在が持つ意味を単なる家族構成の問題ではなく、心の成長を左右する要因として扱います。母親との密着だけでは得られない視点や緊張感、外の世界との接点が父親との関係によって補われるという考え方が核になっています。ここで重要なのは、父親が優しいか厳しいかという単純な対比ではなく、子供にとっての他者性を持ち込めるかどうかです。父親が関与しない家庭では、子供が社会との距離感を学ぶ機会が減り、対人関係の基礎が不安定になりやすいという見立てが示されます。父親不在を家族問題の周辺ではなく中心課題として捉え直す点に、この本の独自性があります。次に、母親だけでは補えない知性の機能をどう説明するか。本書では、父親の役割を母親の補助線としてではなく、子どもの発達に固有の機能を持つものとして説明します。広く知られる母子関係の重要性を否定するのではなく、その上で父親が加わることで家庭内に複数の価値軸が生まれ、子どもが偏りの少ない人間関係を学べると考えます。父親は、保護や共感の中心になりやすい母親とは異なる形で、ルール、距離、競争、社会性を体現する存在として描かれます。こうした役割分担は固定的な性別論ではなく、実際の家族の中で子供が何を学ぶかという観点から整理されています。著者が示すピチ性の価値は、威圧的であることではなく、子供を家庭の外へ開く媒介であることです。母親中心の養育を前提にしつつ、そこに父親が介在することで子供の経験世界が広がるという論理は、現代の育児観を考える上で示唆的です。さらに、自己中心的で暴力的な父親が生む心理的ダメージ、本書は理想的な父親像だけを語るのではなく、わしろ問題のある父親が子供に与える具体的な悪影響を重く扱います。特に、自分の都合や感情を優先し、子供を支配や怒鳴り声の対象として扱う父親像は、家庭内の安心感を壊すものとして描かれます。子供は父親から守られるべき存在である一方、父親が脅威になると家庭は安全基地ではなく緊張の場へ変わってしまいます。岡田の臨床的な視点は、こうした環境で育つ子供が自己評価を下げたり、人間関係で過剰に萎縮したり、逆に攻撃性を学習したりする可能性に向けられています。ここでのポイントは、暴力を単なる逸脱行為としてではなく、子供の人格形成を長期に歪める環境要因として捉えていることです。父親の問題は一時的な家庭内トラブルでは済まず、子供の対人パターンや感情調整の土台に影響するという視点が本書の警告性を支えています。そして、夫婦関係の質が子育ての土台になるという視点、本書は父子関係だけでなく夫婦関係そのものが子供の成長環境を決定づけることを強調します。父親が子育てに参加しているかどうかは単独では語れず、母親との関係が安定しているかどうかと強く結びついています。両親が互いを尊重し、役割を分担し、対立を過剰に子供へ持ち込まないことが、子供の情緒の安定につながるというのが本書の実践的な範囲です。夫婦仲の良し悪しは単なる家庭内の雰囲気の問題ではなく、子供が人間関係をどう理解するかのモデルになります。親同士の相互不信や支配関係があると、子供は愛情と緊張が入り混じった関係しか学べません。逆に、互いを認め合う関係があれば、子供は人との違いを受け止める力を身につけやすくなります。父親の役割を単独で論じるのではなく、夫婦システムの中で位置づける点に本書の現実的な視野があります。最後に、父親を再評価することで見えてくる現代家族の課題。本書全体は、父親を単に批判するのではなく、現代社会で父親の役割が見失われた背景を問い直す方向に進みます。母親中心の子育てが強調される一方で、 父親は家庭から疏遠化されやすく、その結果として子供にとって必要な他者的視点が不足しがちになるという問題意識があります。岡田は、父親が家庭の中で目立つ成果を出すことよりも子供の自立を支える距離の取り方を学ぶことに重きを置いています。これは古い家父調整への回帰ではなく、家庭の中に複数の役割と視点を回復させる提案です。精神医学の知見を土台にしながらも、読者に求めるのは抽象理論ではなく、自分の家族の関係を振り返る具体的な視点です。父親になる人、すでに父親である人、そして夫婦関係を見直したい人にとって、家族を支える見えにくい前提を考え直す手がかりを与える点が本家の価値になっています。結論として、父という病は父親像をめぐる感情的な議論に流されず、精神医学の視点から父親の役割を整理し直したい人に向く本です。特にこれから父親になる人、子育ての中で自分の関わり方に迷いがある人、夫婦関係と子供の育ちのつながりを考えたい人にとって有益でしょう。父親の存在を称賛するだけでも、欠如を断罪するだけでも終わらず、家庭の中で父親がどのように機能するかを具体的に見直させる点が実用的です。同じ家族論や育児論の本と比べると、本書は母子関係中心の見方に対する補正として、父性を独立したテーマとして扱っている点が際立ちます。さらに、抽象的な理想論ではなく、父親の無関心、支配、暴力、距離感といった現実の問題に踏み込むため、読み終えた後に自分の家庭の構造を振り返りやすいのも特徴です。父親をどう位置づけるかという問いを通して、家族の安定と子どもの発達を同時に考えさせる一冊です。ご支援いただける場合は、岡田村次ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。